Dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんはなかなか眠れず、頭の中で羊を数えたことがありますか？羊が柵を飛び越える姿を想像しながら、1匹、2匹、3匹と数えます。245匹、246匹、657匹、658匹と。私の場合、羊を数えても眠くなりません。羊がいなくなることが心配で目が冴えてしまうのです。後に王になった羊飼いの少年とともに、私たちはこう明言します。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせる。この復活祭の季節に、私たちは神の子羊である良い羊飼いのことを祝います。主の聖なる称号の中で、これほど愛情がこもった心に響く称号はありません。救い主ご自身を良い羊飼いと呼ばれ、預言者たちが救い主を神の子羊であると証ししていることから、多くのことを学ぶことができます。これら2つの役割と象徴は非常によく補い合っています。良い羊飼い以上に大切な羊を一匹ずつ助け出せる人がいるでしょうか。そして神の羊、子羊以上に、私たちの良い羊飼いとしてのふさわしいお方がおられるでしょうか。なぜなら神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださり、また神の一人子は進んで御父に従ってご自分の命を捧げられたからです。イエスは証ししています。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。イエスは ご自分の命を捨てる力と、その命を再び得る力を備えておられました。救い主は良い羊飼いとして、そして神の子羊として、御父と一つとなって、特別な方法で私たちを祝福してくださいます。良い羊飼いとして、イエス・キリストはご自分の羊をご自分の声と名前でお呼びになります。私たちを探し出して集められます。愛を持ってミニスタリングを行う方法を教えられます。ご自分の声と名前でお呼びになることから始めて、次の3つのことを考えてみましょう。第一に、私たちの良い羊飼いは自分の羊の名を呼び、羊はその声を知っています。しかもご自分の皆、すなわちキリストの皆によって皆さんを呼んでおられます。イエス・キリストに従おうと努めるなら、私たちは善を行い、神を愛し、神に仕えるよう霊感を受けます。研究し深く考え祈るとき、聖餐と神殿の制約を新たにするとき、そして主の福音と儀式に預かりを全ての人に進めるとき、私たちは主の声に従っているのです。今日、ラッセル・M・ネルソン大官庁は、回復された教会をキリストが明らかにされた末日聖徒イエス・キリスト教会という名称で呼ぶように勧告しました。主は言われました。あなた方が行うことは何事でも私の名によって行いなさい。あなた方は教会を私の名で呼びなさい。また父が私のために教会を祝福してくださるように、私の名によって父に呼び求めなさい。世界中の人々がイエス・キリストの御名によって御父を呼び求め、家庭を中心として教会がサポートする礼拝や福音研究、健全な家族の活動といった多くの祝福に対し感謝を捧げています。第2に、良い羊飼いは私たちを主の一つの群れに集めようとしておられます。主は問いかけます。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら、99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないであろうか。救い主は1匹にも残りの99匹にもしばしば同時に手を差し伸べられます。ミニスタリングを行うとき、私たちは安定した99匹に目を向けながらも、迷い出た1匹を心深く思いやります。主は私たちをすべてのところ、地の四方から探し出し救助してくださいます。聖約と贖いの血によって私たちを集められます。救い主は新約聖書の弟子たちに言われました。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。 復活された主はアメリカ大陸でリーハイの聖約の子供たちにこう明かしされました。あなた方は私の羊である、そしてさらに他の羊もご自分の声を聞くだろうと言われたのです。イエス・キリストの声を明かしするもう一つの聖典としてモルモン書があることは何という祝福でしょうか。イエス・キリストはご自分の声を聞いて戒めを守るすべての人を受け入れるよう教会の会員に求めておられます。キリストの教義の中に水に沈めるバプテスマと火と聖霊によるバプテスマがあります。ニーファイはこう問いかけています。神の子羊が聖なるお方であってもあらゆる義を満たすために水でバプテスマをお受けになる必要があるとすれば、おお、清くない私たちがバプテスマを、すなわち水でバプテスマを受けることはなおさら必要ではないだろうか。今日救い主の望みは私たちの行いと人となりとを見て人々が主のもとに来て従うようになることです。人々に来てもらい、愛と癒し、人とのつながり、神の神殿における制約によるつながりを見出してもらいましょう。神殿において救いの儀式によりあらゆる世代の家族が祝福され、幕の両側でイスラエルの集合を行うことができるのです。第3に、イスラエルの牧者として、イエス・キリストはイスラエルの羊飼いが愛を持ってミニスタリングを行う方法を模範によって示しておられます。主がペテロに私を愛するかと聞かれたように、私たちにも問いかけられるとき、それは主が次のことを求めておられるということです。私の子羊を養いなさい、私の羊を飼いなさい、私の羊を養いなさい。主は主の羊飼いが主の羊を養うとき、主の群れにいる者は再び恐れることなく、またおののくことなく、いなくなることもないと約束しておられます。イスラエルの羊飼いは眠っていてはならず、羊飼いを追い散らしたり迷わせたりしてはならず、おのが道に向かい自分自身の利益を求めてはならないと良い羊飼いは警告しておられます。神から召された羊飼いは傷ついた者を強め、癒して包帯を巻き、迷い出た者を再び群れに戻し、いなくなった者を探し出すのです。主はまた羊のことを心にかけていない雇い人や羊の衣を着てあなた方のところに来るが、その内側は強欲な狼である偽預言者についても警告しています。良い羊飼いは私たちが目的と信仰を持って選択の自由を行使することを喜ばれます。主の群れの羊は贖いの犠牲を払ってくださったことを感謝して救い主に頼ります。私たちは主に従うことを制約しますが、受動的盲目的におずおずと交わすのではありません。むしろ心を尽くし、思いを尽くして神と隣人を愛し、互いに重荷を負い合い、互いの喜びを分かち合いたいと願いながら交わすのです。キリストが進んで自らの意志を御父の御心に従わせられたように、私たちも御子の御名を受け、神の子供たちを集めてミニスタリングを行うという神の技に喜んで参加します。兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストは私たちの完全な羊飼いです。そして羊のためにご自分の命を捨てられ、また栄光のうちに復活されたイエス・キリストは完全な神の子羊でもあられます。神の子羊による犠牲は時の初めから示されていました。アダムが捧げている犠牲は御父の独り子の犠牲のひな形であって、悔い改めていつまでも御子の御名によって神に呼び求めるよう招くものであると、天使はそのようにアダムに教えました。地のすべての国の人々に祝福をもたらすという誓約を交わした父アブラハムは、自分の息子を捧げることが何を意味しているかを経験によって知りました。やがてイサクは父アブラハムに言った。父よ、彼は答えた。子よ、私はここにいます。イサクは言った。火と焚き木とはありますが、子羊はどこにありますか。アブラハムは言った。子よ、自ら子羊よ、神自ら子羊を備えてくださるであろう。人と預言者は神の子羊に予任されていた使命をあらかじめ知って喜びました。旧世界のヨハネと新世界のニーファイは神の子羊、永遠の父なる神の御子、 世の贖い主について証ししました。アビナダイはイエス・キリストの贖いの犠牲について証ししました。私たちは皆羊のように迷って各々自分の道に向かっていった。主は私たち全てのものの罪悪を彼に負わせられた。アルマは神の恩子の大いなる最後の犠牲をそれらのどれよりも重要なことと呼び、神の子羊を信じる信仰を持ち、来て恐れないように進めています。愛する友人がイエス・キリストの贖罪について尊い証を得たいきさつを話してくれました。彼女は罪には必ず重たい罰が伴い、それを本人だけが背負うものだと信じてきました。そこで彼女は神の許しが実際にあり得るのか分かるよう神に嘆願しました。悔い改めた人をどのようにしてイエス・キリストが許されるのか、どのように憐れみが正義の要求を満たせるのかを知りたくて祈りました。その祈りの答えは自分が霊的な変化を経験する中で与えられました。ある日、盗まれた食べ物の袋を2つ持った一人の若者が必死にスーパーから出てきて通りの人混みに駆け込んだのです。追いかけてきた店長は若者を捕まえると怒鳴りつけ暴力を振るい始めました。私の友人はこの若者を泥棒と非難するのではなく憐れみを抱いたのです。すると彼女は恐れずに口論する2人の方にまっすぐに向かって行き、こう言いました。その食べ物の代金は私が払います。どうかこの人を離してください。私にその代金を払わせてください。聖霊に促され、それまでに感じたことのない愛に満たされて、友人はこう言いました。私が望んだのはその若者を助け救うことだけでした。彼女はイエス・キリストとその贖罪が理解できるようになってきたと言いました。イエス・キリストがどのように、またなぜ彼女の救い主となるために喜んで犠牲を払われたのか、そして彼女自身が救い主を必要とする理由を分かり始めたのです。次の歌の通りです。見よ、良き飼い手はそう尋ね行き、喜び連れ来る、何に変えても。救い主は私たちが孤独な時や心が折れそうな時、不安な時、恐れを感じている時をご存知です。ニーファイは次元で神の子羊の力が子羊の教会を生徒たち、すなわち主の聖約の民の上に下るのを見ました。地の全面に散っているものの、彼らは義と神の力とを持って大いなる栄光のうちに武装していた。この希望と慰めの約束は現代の私たちにも当てはまります。皆さんの中に家族、学校、職場、地域社会でたった一人の教会員はいますか？自分の支部が小さいと感じたり孤立していると感じる人はいますか？新しい土地に引っ越して習慣や言語がよくわからない人はいるでしょうか？生活習慣が変わり、起こり得ないと思っていたことが起こり、このようなことに直面している人はいるでしょうか？私たちが誰であろうと、どのような状況にあろうと、イザヤの言葉にあるように、救い主は確かにその身腕に子羊を抱き、その懐に入れて携えて行き、乳を飲ませる者を優しく導いてくださるのです。兄弟姉妹の皆さん、良い羊飼いはご自分の声と名前で私たちをお呼びになります。ご自分の民を探し出し集められて、その民のもとに来られます。生ける預言者と私たち一人一人を通して、救い主は回復された福音と聖約の道の中に平安、目的、癒し、喜びを見出すように全ての人を招いておられます。救い主は愛を持ってミニスタリングを行うようイスラエルの羊飼いたちに模範によって教えておられます。神の子羊の神聖な使命は容認され、人と預言者はそれを喜びました。救い主の贖罪は無限にして永遠であり、幸福の計画と創造の目的の中心です。救い主は確かに私たちがどのような状況にあっても私たちを愛し、その懐に携えてくださいます。私たちが神の子羊に謙遜に従うものとなって、自分の名前がいつの日か子羊の命の書に記され、子羊の歌を歌い、子羊の晩餐に招かれることを望めますように。羊飼いとして、子羊として、真実の知識、あなたの贖い主、あなたの大いなる誠の羊飼いを知る知識、 そのもとに再び来るよう主を呼びかけておられます。神の恵みにより私たちはキリストによって完全になることができると約束しておられます。この復活祭に感謝しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。